早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、ハッタリのピース&ピースのりちゃんです。毎週火曜日のこの時間は介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと、ラジオを聞いて元気になる楽しい話題をポジティブにしてお届けします。
はい、
というわけでございまして、あ、言うてもたー、これを早さん僕今日言いたかった。
おう、何、
ま、今というわけでって僕も切り返したんですけど、むっちゃくちゃ放送を聞いててというわけでって多いんですよ。
あー、そうか。
司会やってる時もそうやし、なんか困ったらこう、例えばダンサー紹介して次お笑いの人出ます、というわけで次は次の出番は、
いや、いいでしょそれは。いや、あかんの、
調べたんですよ、というわけでっていうのはこうなんかわけやから、なんか理由な、なんかここに対するその前の
下手やな前からもう。いや、今年最後っすよ。
ほんまや、今年最後やこれ。
じゃほんまにもう今年最後ね、下手やな。
というわけで、っていうのでこう切り替える意味でも僕もこうというわけでってよう使うんですよ、戻ってますけど、でやけど、というわけでっていうのはやっぱり使い方としてはほんまおかしいんですよ。
え、じゃあその代わりになる言葉は何なんすか。
それ
な、
さやさん、それを見つけたいんですよ。
あ、見つけてるわけじゃない、はい、そのというわけではあかんっていうのはネットで見たんでしょ。
ネットで見た
で、そのまま書いてなかった、ね、ネットで
書いてなかったっす。
マジで、
なんか類、なんか類似語とかいろいろ見れば見るほどやっぱりおかしいんですよね、というわけでとかいう使い方は。要
あの、つまりとか、
つまり、
つまりは違うんか、まあ、話の場面を変えるときですよね。
そうなんですよ、
ということで。
そうなんです。でも結構テレビとか見てても、結構司会者の方とかでやっぱり使ってますよね、というわけで。
じゃあいいでしょ、もうテレビとかの司会の人はもう答えやん。
じゃあだからこそワンランク上行きたいさやさん、みんな間違ってるんですよ、使
い、あれ間違ってんの。
というわけでっていうのは、そのなぜ今まで喋ってたことを要約して、それの要約したことを最後にボンと言う、というわけでこういうここここの内容のわけはこうやっていうような感じで言わなあかんすよ、ほんまの意味としては、使い方としては。
はいはいはい。
ですので今日は僕使いません。
まあもう使わない、
今日の放送で使わんとやったら、もしかしたら新しいものが生まれるかも分かりませんので。
あ、確かに、もう使わんかったらね、絶対自然と違う言葉で使っていかない
でしょ、
ダメですからね。
というわけで今日使いません。
使っとるやないか。
ありがとうございます。オープニング大成功。
この番組は介護相談センターピース&ピース、長整骨院鍼灸院ほか各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。 073-499-5508 499-5508。 ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。ふっこリハビリテーション病院です。
困った時は虎に聞け。毎月第4週は和歌山市の復興リハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷雅人先生を迎えて様々なお話をしていただきます。タイガー先生、どうぞよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ほんまにあったかいんですね、タイガー先生。
そう、もう物理的にあったかくなる。
暑苦しい。
いやいや、そんなね、
お湯でほんま寒かったんですけど、なんかほんのりあったまる。
優しい感じ。
こ来る前に筋トレしてきてくれはった
ことだったんです
か。なんで汗かかれてます。
まあちょっと動いたらね、デブやから。昨日でもね、ごまだれ担々麺食べたらめちゃくちゃ汗かいたよ。ボタボタになった。
やっぱり先生でも熱いもん食べるときは汗かく。
熱いもん、もう普通にご飯食べてても汗かくし、熱いもんと辛いもん食べたら引くぐらい汗かく。
引くぐらい。それは体にいいんですよね。
いいんやと思うけど、あんだけかいてたらちょっと 今度またスタジオ以外のところでロケ行こうよ。
あロケっていうかいいみんなタンタン麺食べながら
どんだけ汗かく か, か
くまさかのラジオで伝われへんっていうね
辛さ汗とこれも質問です。また質問になってますが、
うん、いやいや
辛いもん食べた時って、うんうん、まあ顔は汗かくんやけど体そんなに僕は汗かかないんです
よ。あ確かに確かに
それはあれです、ね、体の仕組み上そんななってるんですけど、辛いもんは脳が刺激されるから顔だけとか
どうなんやろな。絶対なんかあると思う。確かに、うん、あの脇汗びっしょりとか、うん、あのまあ確かにほんのり汗かくけど、うん、頭皮からかくもんね、うん、一回ちょっと調べていきましょうか、
はい、ああ聞きたいです ね、
は
い、
確かに辛いわ言うて足裏びっしょりとか
ないないね。そうそうそう、あれは一回調べるわ。
僕足の裏、僕もそうなんですけど娘も足の裏にめっちゃ汗かくんですよ、
う
ん
う
ん、
ああ
そうなんすか。そうなんですよ。それがで僕はまだいいんやけど娘はちょっとかわいそうで、
今ねそういう手掌多汗症で、ね、手のひらが汗びっしょになったりとか、うん、足の裏汗びっしょになったりとかするんで、うん、結構やっぱり悩んでる思春期の方とかも多いんで、うん、治療法結構ある
んで、うん、あ、そんなもぜひまた
飲み薬とかこう手に塗るやつやったりとか、うん、あとよく美容でシワ取りのボトックスとかありますよね、うん、
あ、
ああいうボトックスでね多汗症っていう人止めたりとか、うん、脇のあの多汗症とか低の多汗症とかも、
はい、
お注射して止めたりとかもねできますできます。
いろんな
大河先生の病院でも、
あ、やってますやってます、
やってはるんですか。
家内が皮膚科やってるんで、はいはい、皮膚科の方で、うん、よそも皮膚科さんとかそんなんでやったんかな、は
い、というわけで、
というわけで
今日オープニングで実は、
うん、
というわけでを言わないと、あ、言いたくないと、
なるほど、
いう話をちょっとしたんですけど、うん、
自然な流れで
そうだよね。その話をちょっと聞きたいな。大河先生やっぱり会議とか、うん、まあ、病院の会議で、まあ、大河先生がお話しされて、というわけで今日は終わりにしましょうとかいう、というわけでを使いたくなかったらそれに代わる言葉ってないですかみんなに聞いてる
けど、というわけで、いや別にもう僕は結構というわけでじゃなくて、まあ、うん、やっぱりちょっと自然な流れって閉まらへんから、ええ、はい、どっかでやっぱりというわけでとか、はい、いうのは入れてっていいと思うんやけどね、はいはい、一回ここで区切りですよっていう、はい、僕は大概はいって入れるんですけど、
なるほど、
わかりやすい、
はいに一回変えてみようかな、うん、でも先生にはいとか
言うな、そしたらですね、
あ、はい皆さん聞いてくださいとか、はいっていうのを一回入れてからっていうのは、はい、
ちょっと迫力ありますね。
なるほどです、迫力も大事です ね、
そう
ですね、はい、はい、というわけでござい
ます
。いや今日ちょっと本題といいますか、うんうん、今日はもう最終週なんですけど12月、はい、
ね、
うん、でも次回の放送は1月2日、
もう年明けてますからね、
なんですよ、うん、でやっぱりお正月になりました、うんうん、もうみんなって言っていいほどお雑煮食べて、うん、お餅を食べてと、
うんうんうん、
でそこでやっぱり問題になってくるのがお餅喉に詰まるとか、
そうです、うん、
いや、もうほんまでも実際なったらどうしようかなって思うんですけども、
やっぱりね、あの若い人ら、僕らはもうその肺活量もあるし、
うん、
せく力があるから、はい、ゴーンっていうことで、はい、多少詰まっても、
うん、
この出すことできるんですけど、やっぱりご高齢の方はね、
うん、
なかなか喉に詰まったらその胸の筋力とかそういう肺活量がないんで、うん、なかなか出すことができないね。
やっぱり高齢者に多いですか。
多いめちゃくちゃ多いし、うん、やっぱりあとちっちゃい乳幼児の子もいて、うん、でお餅って乳幼児の子にあんまり食べ出すことないんやけれども、うん、ゼリーやね、子供、うん、子供はよくこんにゃくゼリー、はい、であれやっぱり高齢者にもねちょうどいいぐらいの一口サイズやから、うん、こんにゃくゼリーであったりとか、はい、お餅で、うん、特にやっぱり日本人でご高齢の方はお正月は、うん、もうどうしてもお餅食べんとねっていう、
そうなんですよね、
ハフハフしてっていうね、いうが雰囲気あるんで、だからもうお正月とかこの冬のね、餅の喉に詰まらすっていうのもうほとんどが三が日に集中してるんです、ね、まあうちの病院も出すんですけど、めちゃくちゃ ちっちゃく、
あそうですよね、うん、小さいサイズ
刻んで、うんうん、でもやっぱり刻むとね煮込んでる間に溶けちゃうんで、みんなお持ち感ないっていうんで、
でもやっぱり小さければ小さいほどまだそれは詰まる可能性
はいいですね、うん、ね、あの詰まらない、うん、あまあ誤嚥する可能性はあるんやけど、うん、詰まるっていうことはないんで、うん、やっぱりみんな餅みょーんって伸びて食いたいんかな、でももうその三が日で去年で言うと東京都のデータとかで言うと、うん、救急搬送されたお餅詰まらしたよっていうのは、うん、三が日で270件、
あ、うん、多いで、ね、東京だけで
東京だけで270件、それしかも救急車で運ばれてる人だからね、運ばれてない人も考えたらあれやし、三が日で270件で、うん、元旦だけで、63件なんですよ、あ、うん、だからもう半分は元旦なんですよ、
これだけも何十年って言われてるけどやっぱりもう食べて詰まってしまうんですね、
食べる人いてるんよね、
食べたいですね、でもそのやっぱりこう、うん、小さかったら頼りないし、やっぱり餅の方、うん、あのね、プニュプニュっていうか、それをちょっと噛んでるんが幸せっすよね、はい、お餅の良さっすよね、
で詰まらせた人って多分、はい、もう次の年から気ぃつけてちっちゃくしたりとか、はい、もう次の年からやっぱりお餅はやめとくわとかなると思うんですけど、まあ、怖なりますもんね、そら、うん、多分もう詰まらせへんのんですけど、はい、結局みんな詰まったことがないからそのまま食べるんですよね、
まあ大丈夫やろ
うみたいな、うん、だから去年食べれてたんやから今年も大丈夫やろうっていうのはあるんやけど、そういうちょっと気の緩みやったりとか、やっぱりお家だけじゃなくて介護施設さんとかでもね、あのやっぱりお正月の時は雰囲気味わっていただきたいで、やっぱりね外に出てったりとか初詣行ったりとか除夜の鐘ついたりとかしに行かれへん分、やっぱりね僕ら入院とか介護してるところで言ったら食で季節を味わってもらうっていうのが一番ねあれになるんで、お正月ぐらいはお正月っぽいことってなってくるんですけどね、
もしまあ例えばもううちの介護施設で、まあ僕は餅は僕デイサービスは出してないんですけど、うんうん、もし万が一、まあ、家とかでお餅詰まらせます、うん、救急車ももういっぱいで間に合わない、うん、どう対処方法ってあります？家で、
まずは予防的に餅小さくしてもらうっていうこと、うん、それから、うん、お餅食べる前に口をお吸い物であったりとか、うん、お雑煮やったらお雑煮でもいいんやけど口をちゃんと湿らしとくこと、はい、うん、でそれとやっぱりご高齢の方は、うん、もし詰まらすかもわからんなっていう時をいうのを考えた上で、うん、詰まった時のサインをね見逃さないことっていうことなんですね、うん、で餅詰まったら声出ないんで、はい、助けてとか何も言われへんので、だからもう見逃さへんサインとしてはやっぱり顔色やったりとか、うん、大概の方が喉押さえますよね、
あ苦しいから、
うん、グッて、はい、喉押さえてうんって下うつむいちゃうんで、よ見たらなんかこたつでうとうと寝てるだけのような状態っぽくなるんでね、怖いですね、うん、だからまあそういう見逃さへん詰まるかもしらへんなと思って周りの方が気付けておくことっていうんですよね、で実際もうね詰まってもたら救急車いくら呼んで早くるちでも3分いっちゃん早くでも3分から5分は絶対かかるんで、まあ平均で言うたらもう10分15分はかかるんで、でそこからこう上がってきてとかになりますからね、うん、一番手っ取り早いのはやっぱり背中叩いてもらう、うん、肩甲骨と肩甲骨の間をもう躊躇することなくパンパン叩く、うん、でできれば余裕があるんやったらこう背中からこう脇の下通して、うん、あ胸を押さえて、うん、胸と顎を押さえて、うん、背中トントンで、
あなるほど、
うん、まだね叩くだけやったらねちっちゃいおばあちゃんとかおじいちゃんとか前にぼっ飛んでってまうんで、うん、
支えてちゃんと、
うん、支えることで、うん、これ支えることで前に飛んでかへんっていうのもあるし、こう効率よく適切にこう衝撃がバンって逃げんと伝わるんですね、うんうんうん、でそれと叩いた時に前に手添えて体押さえてると こう叩く力と前で支える力でこう圧迫されるんで、空気がポンと外に逃げるような感じでこうね、ペットボトルでもこうグッて圧かけたら蓋ポンで飛ぶような形で、
だから
前、そうそうそうそう、前を支えとくことでこう圧がかかるんだよ。でそのちょっと叩くんがこう難しかったら後ろからこう抱きかかえるような感じで、お腹のところでこうグッとハイムリック法っていうんですけどね、あの前で後ろから抱きかかえて、あの前で手組んで、それでお腹をグッと、もうさっき言ってたようにペットボトルとかまあその袋をギュッてこう締めて線を飛ばすぞっていうような感じでこうグッと。
でって、
うん、ただねこれあんまりね小さい子供とか、ちょっと体の小さすぎるおじいちゃんおばあちゃんとか、それからあと肥満の方とかね、そういう方にはちょっとできないんで、まあそういうハイムリック法っていう方法もあるけれども、
ま
あ
ま
あ、
でも命に関わりますもんね、お餅の方に詰まるって。
めっちゃ早いですからね、詰まってから唇の色が変色したりとか、
あとはね、まあまあこれあんまりあれやけど、もうどうしようもない時って意外とあの掃除機のね、サッシとかのこの隙間のぞ、ノズルがなんかこの包丁みたいな形のノズルあるじゃないですか、あれこう口にグッて突っ込んでガッて引くっていう方法もあるけれども、まあもうそれはまあ最後の最後やし、ね、あとまあもうどうしても出えへんかったら、出えへんくて意識失ってしまったら、心臓マッサージだけはやっといてもらった方がいいんですね。だからこう心臓マッサージやってる間にこう圧かかってポンって出てくる場合もあるし、仮に窒息してたとしても、この心臓マッサージすることで血液の循環は保たれるんで、脳にこう血が巡るんでね、心臓マッサージ、
いやもうなってね、もうならんことに越したことはないんですけど、
まずはこう、まあ、背中を叩く方法で、まあ、ハイムリック法、でそれが難しかったら最後にまあ掃除機、まあでもそれも難か、まあでもそれも難しかったらもう心臓マッサージはもうやっていくっていう、すごいですね。
で、あの忘れたらあかんのは、もう一番最初にその背中叩いたりとかし始めるときに119番、
そうですね、
119番やってって、か119番かけてからやり始めるの、
そうですね、
もうやり始めたらこうね、例えば1対1で折って救命活動し始めたらもう呼ばれへんからね、
そうですね、
なるほど。でもまあね、さっきも言ったみたいに餅、普通の、まあ、小さいより普通の大きさでやっぱり食べたいとは思うんですけど、その餅自体の食べ方、例えばこうお雑煮に、まあお雑煮、さっき言ったみたいに湿らす方がいいんやからお雑煮とかの方が、まあ、詰まりにくいとは思うんですけど、でもやっぱりどうしてもこうストーブの上で焼いて食べたいとかあると思う、一番大丈夫な食べ、大丈夫な食べ方って
大丈夫、
まあ、でもそうか、でもお雑煮とかでやっぱりある程度ほんまもうだいぶだいぶ湯がくっていうか一緒に、
あのね、あのそうそうそう、ゆるい方がね、詰まったら出てこへんのよ、
なるほど、
伸びるから、
伸びるから、ね、そやから、あのお雑煮とかでも一緒にお雑煮として煮込むよりは、細かく切って切っといたお餅を
後に入れる、
そう、後に最後にお餅こう細かくしたやつをパラパラっと入れるとかで、もうなんなら口の中でポリポリ噛むぐらいの、それぐらいのつまらん、だちょっと固めとか、もうこれ固いわぜペッて出すぐらい
の方がいいですね。
そのちょっとね、お湯とかチンとかした時に、まあなんかこう周りがふやけるぐらいで、ふやけたやつしゃぶってなんかもうお餅の種ペッて吐き出すぐらいでの方が安心は安心やけどね。ほんまにご高齢になってきたよね、は
い、まあ、そこ一緒に飲んでしまっても怖いですもんね、お汁粉みたいにも溶け込んでる感じで、それはまあ全く逆に思ってたな、柔らければ柔らかいほどいいんかなと思った時は、
もう詰まった時にね、粘り気あって出てこへんですわ、もうドロドロのお餅は。
僕ちなみに、まあ餅は僕嫌いなんで、ほぼ食べないんですよ。 そうだからお雑煮とかも大好きだけど持ち場なしで、
そうなんや。
そうなんです。
雪見大福は、
いや雪見大福は絶対無理ですね、
あそうな
ん、あんなうまいアイス、
あそうなん
です。お餅苦手って珍しいな。
お餅な、なんでしょう、なんか味とかってあります？なんか
ただそれは楽しみ、いろいろこう、うん、またきな粉かけてとかあんこ入れてとか。
いやもうあんこも無理です。
もちチーズとかね。
いやー、もうチーズも、
あ
チ
ーズなんかもう好き嫌い多い
ありますやん、よう居酒屋行ったら、はいはい、ポテトチーズ餅みたいな、あれ餅入ってないけどこうちょっともちもちってしたような。
ダメダメ、だから僕はま寿司行っても、ええ、もう子供らはみんなもうチーズポテト頼むから、僕カリカリポテトです。別に頼みますから僕は。
だからほなこの後の展開として、早田さん、
はいはい、
大河先生と僕と隼人さんで、はい、うん、どんなお餅の食べ方好きかという話題に移ろうかな思って、全体に入れるとか
餅嫌いっていう人がねアンチ餅がいるっていう選択肢がなかったから、
もうとりあえずお餅はもう先言うたみたい、詰まったら対処法は先言うていただいたみたいやし、うん、
ではい、
あんまりこう砕けすぎるぐらい煮すぎてもあかんと、
うんうんうんうん、ドロドロにね、
ちょっと芯が残ってるぐらいのが、うん、の
方がまだ詰まりにくいっていうね、う
ん、
はい、
ちゃんと自分で噛んでいけるぐらいのが、うんうん、
あとまあご高齢の方はこの詰まってもたら口発声とかできへんので、うん、あのその喉を抑えてたりとか、
はい、サインですね、
サインを見逃さないっていうことがね、はい、大事になります。
で気をつけましょう、はい、以上困った時は虎に聞けでした。
はい、
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
向きこの
ポジティブな時間。
今週のポジ間情報、このコーナーではこの番組ポジティブな時間、略してポジ間から街の話題などおすすめ情報をご紹介します。
はい、何が面白いん
だいぶ甘噛みをだいぶしたんで、いつも突っ込んでくれはるのに今日突っ込んでくれはれへんな思って、今お茶飲んでて聞いてなかったでしょ。
すいません。
で、まあ、タイガー先生いていただいているので、うんうん、今日も質問ちょっといろいろさせていただきたいと思うんですけども、
もうめっちゃしましたよ。
いやまだまだ、いや、
はい、
病院の先生の年末年始を聞きたいんですよ、
ね、
いや病院って結構、すいません先生、
うんうん、
結構休み期間って長くない？あ、タイガー先生も僕ちょっと知らない、町の内科とか、
はいはいはい、
僕は基本内科行くんで、まあ、結構長いんですよ。もう27日ぐらいから5日とかまで休んでたりするんですけども、ちなみに福岡リハビリテーション病院さんは、
29指名かな、
はい、
うん、で3日まで、であ
、でも3日までですか、
うん、4日から
普通に診察も、
ね、うん、去年とかはなんか4日が日曜日とかそんなんやったかな。
あ、そうですね、
うん、そんな時は長なるけれども、まあ基本3が日ですね。
もう往診とかもその期間は、
往診とかもその期間はお休み。
ああ、なるほど。
で、平先生もその間はでも休、
ただね、在宅で往診に行ってる人が急変したりとかいうことはあるのと、うん、はいはい、で病院には入院患者さんはいてるんで、
うん
うんうん、一応当番は決めて毎日行く先生とか、うん、はい、
あ、
いてますよね、うん、当直の先生とかもいてますし、
まあ、基本的には大学でも一応先生がお休みはお休みに
はなるんですか？お休みは休みです、
うん、なるほど。
ただまあその入院患者さんを見に行く当番の日があるっていう、
うん
うん
うん、聞きたいこと思い出した、
はい、
いっぱいありますけどその例えばこうお医者さんに、まあ、花粉症で、
うんうん、
まあ、かかりつけ医がいてて、うん、まあ、定期的に1ヶ月に1回花粉症で、まあ、通ってると、
うん、
でその時に花粉症で診察に来てんねんけど、例えば別の聞きたいこと、例えば花粉症とプラス、まあ、風邪、
うん、
風邪っぽいなとか、うん、花粉症以外のことをこれも見てもらえますかって言うてもいいんですか？
もちろんもちろん、
それは全然大丈夫
です。そうですよ、
いや僕よう聞かんっすよ、もう一個これを聞いたこっちも聞きたいんやけどって
言われて、いやいや、もうきちんと聞いてもうた方が、うん、そら全然ない症状とか、はい、ちょっと疑問に思ってんねやけどとか、うん、じゃなくて、
はい、
ちょっと最近風邪っぽいんやけどっていうことで、うん、出す薬が変わってきたりとか、うん、体調の変化でね、
はいはい、
やし自分の専門外の病気とかでも、うん、やっぱり症状を言っていただいたら、はい、それに対してじゃあ何かに行きなさいとか、
うん
うん、 ちょっとこれは大きめの病院に行った方がええよとか、あのどこの科に行っていいかもわからん時あるんでね、
はい、
うん、それはあの全然違う症状でもあのかかりつけの先生に聞いて何かに行ったらいいですかねとか、まあそれがちょっと行きにくいとかようなところやったら先生から前言ったように紹介状書いてもらうっていうのがね、はい、いいと思います。
だからやっぱり言うべきですね、うん、ちゃんとね、
うん、そうですね、はい、当たり前絶対言った方が先生もやりやすいと思いますね、うん、
先生って風邪ひかないんですか？
え、ひくひく、
ひくよ。いやだって
普通の、いや年取ってきてからよ、はい、もう全然ひかへんかったのに40超えてからめちゃひくようになった。
ほんまあ、でも風邪は、まあ、でも先生もひきことあるんですね。
ありますあります、そらあります。
鉄人みたいじゃない。
いやいや、でもお医者さんってイメージ的になんか診察あんだけしてはるのに、
まあ確かにね、
風邪ひいてるイメージがないんすよね。
そうそうね、う
ん、まあ、でもまあ風邪とかでは休診とかにはせえへんね。
あ、
やっぱもう朝一早めに行って点滴打ってから仕事してるとかいう時もありますよ。うん、
人間っすね先生も、
ね、改めて、ね。まあでもまあ人間離れはしてますけどね。
タイガ先生、
なるほど。いや、はい、そほんまずほんま先生って風邪絶対引けへんねやなってずっと思ってた。そんな先生だけの秘密の学会で発表されてる薬があるんちゃうかな。
ないないないない。ただみんなやっぱり健康にはめちゃくちゃ気ぃつけてると思う。うん、特にあの一人でやってるクリニックの先生とかは、うん、自分が働かれへんかったら、ね、周りの人にものすごく迷惑かけるんで、
はい、
自己管理ではすごい徹底してされてる方多いですよね。そ
う
そ
う、だから風邪のためお休みしますっていうのは個人的なところないんですね、うんうん、はい、お勉強になりました。ありがとうございました
。ありがとうございました。
年末すれすれにねたくさん聞かせていただきましたけど、また来年も先生いろいろ聞かせていただきたいと思いますので、はいはい、
どうぞよろしくお願いいたします。
まあ、エンディングまでまた付き合っていただきましょう、はいはい、以上今週のポジカン情報でした。はい、創業61年実績と信頼の西原塗装工業、塗装防水はもとより足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み長生骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺いあなたの体を治療します。木の川市北脇長生骨院鍼灸院。
さあエンディングになりました。
はい、
もう今年最後の放送になりまして。
早いですね。
早いわ、ほんまね。
年始は先生は、そうか先生君で書き上がってるんかね。
それもあるし、そうそうそう、病院の新しいとこもあるから。
あ、そうか、それ先生、そうです、そうです、そうです。
今三木町の方でやらさせていただいてるんですけれども、はい、来年の4月1日から、うん、旗屋敷の方で、
はい、
はい、
うん、あの新しく病院開業しますんで、うん、今度かなり大きな、ね、病院になりますので、
いよいよ、
いよいよです。
来年は新しい、
はい、
ね、また一歩踏み出されるということでございまして、この番組もまた先生また、
はい
はい、
どうぞこれからもよろしくお願いします。
で我々も今年最後の放送になりました、はい、聞いていただいてた皆様本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今年もここまで、お相手は
介護 YouTuber ピース&ピースのハヤトと
のりちゃんがお送りしました。来年は風知も帰ってきますので、みんなで元気に
ポジポジ。
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。
見たいから。